社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第161回スタートです。ナビゲーターのトーマス J トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。ということで、新年度も始まり、もう2週目3週目、まあそのあたりになってますけれどもね、どうでしょうね、新年度慣れてきてますか ね、新入社員の方とかも入ってきてるのかな、
ね、入ってきてるのかな、ね、聞いていただけるといいですね。そういう方
ですね。本当ですね。おすすめしていただきたいですね。なんかね、いいですね、春っていろいろ。
本当ですね。いろいろと新しいことが始まり、ね、
今年度も頑張っていきましょう。盛り上げていきましょう。そうしましょう、はい。はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、相談答えていただきたいと思っております。今日の相談こちらです。都内で洋菓子の製造販売業をしています。従業員数は30名弱、製造場兼本店の他に近く近隣に2店舗展開しています。デパ地下等での催事出店も定期的に行っていて、業績は順調で、今後も事業拡大を図りたいと思っています。 AI の進歩が目覚ましいというニュースをよく聞きますし、経営者仲間との会話のテーマになることも増えてきました。 AI 活用に関する営業電話やメール等も増えています。自分でも無料版のチャット GPT を使い始めました。何か知りたいテーマがあった時の検索には重宝しています。ただ世の中で話題となっているようなレベルでの使い方ではないと思いますし、そもそも自社の経営にどう使えばよいのか、ただし正直見えていない現状です。 AI って経営にどう使えばいいのでしょうか、教えてください、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、 AI の質問も最近ちょっと目立つようになってきましたね。
そうですね、はい、まあね、これだけね、AI と騒がれるとね。
ですよね。もう、結構みんな使ってますよね、AI はもう。
うん、使ってると思いますよ、そういう意味で。
ね、主婦の方とかでも普通に使ってますもんね。
そう
すごい時代になってきてますけどね。
できましたよね。
AI か、確かにね。
AI が相談先ですみたいなね。お悩み事相談してますみたいなね。
大体解決してくれますからね、AI が。
ね、どうなんです、まあまあね、そうですよね、回帰してくれるしね、あの自分にとってね、いいことを言ってくれるみたいですからね、はいはい、
あの最近でもちゃんとね、あの正しくないことは正しくないって言ってくれますよ、AI。
ああ、そうそうそう、なんかそれもだから育て方というか、あれがみたいですよね、
なんかね、変わってきてますよね、
うん、だからすごいですよね、そういう意味で言うと、うん、
はい、
まあそういう意味で言うと本当にね、あの AI どう使ったらいいのかみたいなご質問はよく受けますしね、うんうんうん、まあよく受けても私がどう使ってるか、そこまで大した使い方もできてないのかなという気もしますしね。
はあはあ、
だから決してお手本になるようなレベルではないと思いますけどね、
はあ、
うん、でもまあ同じね、こうどう使ったらいいのかなみたいなことを日々悩んでいるという、
はいはい、
そんな話も、
ね、
はい、あのまあお客様とすることも多い、一意見としてね、参考になるところがあれば参考にしていただきたいなと思いますね。
ありがとうございます、うん。聞きたい。
はい。で、まあ、その、どう使えばいいですかみたいなことはですね、まあ、私自身もやっぱり、はい、あの、私チャット GPT 君も使ってますけど、聞いてみたことがあるんですね。あの、で、その時に出てきたのは、なるほどなと思ったので、うん、まあ、その時の回答も、まあ、その回答はね、まあ、自分でももちろん今はこの社長さんもやってると思いますけど、
はい、
私はどう使ったらいいんですかって聞いたら、それなりの素晴らしい答えが出てくると思うので、それを参考にしていただけたらいいのかなと思いますけど、まあ、そういう具体的なところなんです。まあ、やっぱりその、まあ、使い始めたというふうに書かれてますけれども、
はい、
まあ、やっぱり社長自身が、とにかく使い続けるっていうことが、
うん、
一番ポイントなんだろうなと思いますよね。そういう意味で言うと、あの、使える範囲っていうのは、まさにね、たくさんあると思いますし、はい、 いろんなことに関して、まあ、検索には使ってると思いますけど、まあ、検索をね、うん、何か調べたいことだけで使うということではなくて、
うんうん、
先ほど申し上げたように、ちょっとこんな点どうなのかなっていうことで考えてますみたいなことで、はい、まあ、それを入れていただいてもいいのかなっていうふうには思いますよね。う
ん
う
ん
う
ん、確かにね。
うん。で、まあ、これもよく言われることですけど、やっぱり、はい、プロンプトというか、質問の仕方がね、ポイントですみたいなことは、本当によく言われることだと思うんですけど、はい、
うんうん、
だから、まあ、このご相談のようにね、中小企業で経営にどう使えばいいですかっていうのは、まあ、もちろんこのご相談なんでそういう書き方をしていただいてると思うんですけど、
はいはい、
そのまま家に尋ねても、一般的な答えしか返ってこないと思いますね。
うんうんうん
うん、だし、まあ、尋ね、上での情報というのはそうですし、あと我々が耳にしている AI の情報とか AI を使ってるっていう情報も、
うんうん、
そのいろんな本当にその情報が混じり合って伝わってきてると思うんですね、はい、
うんうん、
だから、あ、そんな、まあこの方も言ってたようにね、世の中での話題となってるようなレベルの使い方っていうのはね、まあいろんな情報があるわけですし、うん、
はいはい、
本当にね、それこそ、まあ、私も前、大企業のある方とお話したこと、まあ、大企業さんとかだとね、本当にそれを活用して、うん、なんだ、社会課題の解決みたいなことのために仮説検証に、なんか AI を使ってうんたらしてるみたいなね、ちょっと、非常に高度なお話を聞いたりとかですね、いう話も、まあ、そういう情報も入ってくれば、あの、さっきトマスさんが言ったように、ね、なんか、個人的なお悩みのために使ってるみたいなこともいろいろとあるわけですから、
はい、
そういう意味で言うと、あまりこう、周りから入ってくる情報っていうのは、ある意味、そこまでこう、危機感を感じなくてもいいのかなっていうのは、私が今思ってることですね。う
ん
う
ん、なるほどね、
うん。で、本当にお悩み事があったら、質問とかも具体的に入れていただいたら、うん、具体的な回答というのが、それなりのものが返ってきますので、う
ん、はいはい、
まあ、この方だったらね、都内ですけど、都内というレベルで、まあ、やっぱり、どこの駅でね、
うんうん、
で、店名とかも入れていただいたらね、そういう情報も検索すると思うので、AI が、
うんうんうん。
で、何店舗、2店舗経営してて、この住所なんで、みたいなことで、うん、で、そのために、その上で、まあ、集客を増やすためにとかね、
はい、
何のためにどうしたらいいみたいなとこまで質問していただくと、
うんうんうん、
まあ、それなりに非常に的確な答えっていうのは、帰ってくると思うので、
うんうんうん、
まあ、それをもとに、こう、打ち合わせをしていただいたりとか、店長さんとか、製造責任者と相談していただくみたいな使い方がね、
うんうんうん、
非常にいいんじゃないかなと思いますね。そういう面で言うと、まあ、今までだったらね、なんか、その、具体的なアイデアとか、
はい、
まあ、例えばイベントだったりとか、あるいは新商品の開発だったりとか、うん、あるいはお客さんの動向がどうなのかみたいなことを、
うんうん、
で、ちょっと調べといてみたいな話で会議とかをしてたと思う。うんうん、まあそういう情報をやっぱり AI に活用して、AI でまず第一回答えを出してもらって、
はい、
でその答えを元にして社内でやっぱりそれを検討していくみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう決定の仕方がやっぱり、一番いい使い方じゃないかなっていうふうには思いますよね。
うん、確かに確かに。
そうすると、相当ね、いろんな幅の広いレベルのものになってくると思いますので、
はい、
ただ、ま、そのアクションをね、実際に実行していこうと思うと、まあ、それももちろん AI に聞いてもらえることにはなるんですけど、本当に実践に落とそうと思うと、
うん、
そこはやっぱり、その人と人とかコミュニケーションをして、どうしていこうかとか、うん、まあ、その中で出てくる悩みとかの解決方法もまたわかんなければ、AI に聞いてみたりとかっていうことでいいと思うんですけど、まあ、AI は実行はしてくれませんのでね、パソコン上でとか、そういう、そのソフト上で動かせることは別ですけれども、でも実際にイベントとかをするっていう面で言うと、実行はしてくれませんので、そこで出てきたレベルを本当に落とし込むためにどうしたらいいのみたいなことの、実践レベルでの業務に集中することができると思いますので。
確かに。
そんな使い方をやっぱり決定していくっていうことをしたらいいんじゃないかなと思う。うんうんうん、そうすると、本当に質がどんどん高まっていくと思うんですよね。
はいはい、判
断する上での質が高まっていくと思うので、うんうんうん、まあ、そこに集中していただくっていうのがいいと思いますし、うんうん、まあ、社長が使い続けていただいて、その上で、やっぱり、だんだんね、下の方というか、まあ、店長さんだったりとか、製造責任の方々も同じような使い方をして、で、決定するときには、みんなで集まって、まあ、AI が出してきたアイデアを元にして決定して、はい、その実践をどうしていくのかみたいなことを落とし込んでいただくっていうのが、やっぱりベースになる使い方じゃないかなっていうふうには思いますね。
確かに、
うん。
なるほどね。
ですね。まあそうすると相当レベルのね、高いというか、今までだとね、思いつかなかったようなアイデアだったりとかっていうのも結構思いつくようなこととかね、うんうん、なってくると思いますので、はい、こんな形で使っていただくといいのかなっていうふうには思いますね。
確かに。結構気をつけたいのがあれですよね。AI の今無料版を使われてるってことですけど、無料版とかだと会社のなんか数字とかね、リアルな情報を入れちゃうと、漏洩リスクというか、機械学習に使われちゃうので、はい、有料版に切り替えるとかはした方がいいかもしれないですよね。
そうですね。トマさんおっしゃる通りですね、うん。そこはね、まあ本当に、なんていうんですかね、頼りになる専門家を一人雇うみたいなね、うんうん、感じで。まあ我々みたいな事業がどうなっていくかというのは別の話で、心配になる部分もございますが。
すべての事業がそうですよね。AI にとって変わられそうなので。う
ん、それはそれとしてというふうに思いますので、うん、ということです。
なるほど。
あとはあれですね、文脈、ご相談にもあったように、まあ、これもちょっと個人的な感想になりますけど、まあ、営業がかかってくる時の、はい、その、どういうね、営業がかかってくるのかで、うんうん、なんていうんですかね。AI 活用と言いながら、現時点での AI を使ったソフトを活用してくださいね、うんうん、みたいな、そういう、その、お誘いっていうのもあると思うんですよね。
うんうんうんうん、
で、それは、社労士に関連するスキームだと、まあ、リスキリング、の助成金だったりとか、うん
はいはい、
あるいは人材活用助成金を使いながら、うちのこのソフトを使ってもらったらみたいな形で、あの、研修費が何パーセント出ますとか、賃金助成が出ますみたいなものがあって、うんうんうん、まあ、それは AI を学ぶ入り口としてはいいのかもしれませんけど、なんていうんですかね、その学んだものがどんどんね、活用、AI がどんどん一方で進化していってるわけですから、
うんうん
うん、何ヶ月か経ったらもう、時代遅れの、ね、うん、ものになってるみたいなこともあるかもしれないので、
確かにね、
あくまでもなんかソフトを学んでくださいとか、ソフト、こういうソフトがいいソフトがあるんでっていう部分で、うん、まあ、助成金もらえるかいいな、みたいなことでやり始めちゃうっていうのは、ちょっとやっぱり違うな、っていう思いますので、まあ、AI はあくまでもさっき申し上げたような形で、手段として使えるという、使っていくということから発想していただいて、で、その中で、たまたま、こう、いいソフトを作ってるとかね。そこで納得をいただけるようなことがあるならば、うんうん、まあ、それで助成金とかを使っていくっていうのはありかなとは思いますけど。
なるほど
ね。思いますね。はい。
確かにな。なんかね、知らないと本当そういう、つけ込まれるじゃないですけど、変な営業に引っかかっちゃってってこともあるでしょうからね。本当に使い慣れていくってことが大事なのかもしれないですね。
うん、そうですね。そう思いますね。本当にどうなっていくのかということがね、わからないですからね。
確かに、確かに。
まあ、一方で、その、なんていうんですかね。どんどんどんどん、その、進化をしていって、使い勝手のいいものっていうのはできてくるし、高性能のものはできてくるとは思うんですけど、まあ、それを、その、ね、できてきたものを、我々はもう、使えるところだけ使えればいいのかなという気もしますので、現時点でも、例えば、あれですけど、Excel とかね、PowerPoint とかね、はい、そういう機能を 100% 使い切ってるかっていうと、それなんて全然使ってない気もするわけなんで。
全然使い切れてないですね。
でも、それでも、はい、うまく使えてたらいいと思う。多分、AI が、AI が働いてくれてる、我々が使うソフトという呼び方がいいしていいのかわかりませんけども、そういうものっていうのも、多分そうなっていくと思うので。
うん、確かに確かに。そっか。うん、そうす
ね、だからそこになんか無理やりね、現時点でキャッチアップしていこうっていうことは思わなくても、キャッチアップは誰かが、いいソフト、いい AI をどんどん開発していってもらえるのかなと思うので、まあそれはその時々で、うまく使いこなしていけるようになればいいのかなっていうふうには思いますね。
そうですね。本当ですね。はい。ありがとうございます。というわけで今日の配信を聞いた感想いかがでしょうか？皆さん今日の配信のを聞いて思ったことだったり、質問、感想、全く全然関係ない質問でも全然何でも OK ですので、ぜひですね、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、そちら友達追加をしていただいて、どしどしメッセージをお送りください。本当にお待ちしております。単純にいつも聞いてますみたいなメッセージもめちゃくちゃ嬉しいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。そして、奇数月の第3金曜日にですね、岡本先生が開催している人手不足を考える会というオンラインのイベントがございます。こちらも、どなたでもご参加いただけるイベントになっておりまして、みんなで人手不足について考えようという時間になっております。オンラインで、ちょっと顔を見合いながらいろいろみんなでディスカッションなどもする時間もございます。よろしければフラッと気軽にご参加いただきたいと思っておりますので、お待ちしております。次回開催が5月15日金曜日になっております。はい、夜8時からです。こちらも岡本先生の LINE からご案内が飛びますので、 LINE 登録を今 今のうちにお願いいたします。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をご案内いただけますでしょうか。
はい、まあ、また新年度ということで、まあ、すぐにですね、始まることではないんですけども、決まってる分で、ストレスチェックという制度があるんですね。働いてる方々がストレスをどこまで抱えてるかみたいなことをチェックする仕組みというのがあって、で、それが、今までは、義務があったのは比較的大きな企業さんだったんですけど、まあ、50名以下の企業さんにも、ストレスチェックということをしなさいというようなことが、実は、決まってます。ただ、その導入時期っていうのはまだ明確に出て、まあ、何年以内っていうことで出てるんですけど、2、3年以内だったかな、出てるんですけど、まあ、導入時期はまだ明確になってないんですけど、その、実はもう、厚労省の方からは、その小規模事業向けの手引き書みたいなものが、ホームページに掲載されてますので、まあ、もう今、現時点で言うともう30名さんとか50名弱ぐらいの会社さんっていうのは、もう今からその手引き書とかを学んでいただいて、はい。まあ、ストレスチェックの実施ということに関しても、早いうちから、こう、ね、準備をしていただくといいのかなというふうに思いますので。
はい。
はい。ちょっと参考にしてみてください。
ありがとうございます。
でございます。
はい。参考にしていきましょう。ありがとうございました。というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。第161回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、また来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週も、最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。